行ってみよう。青年部身延七面山恩師御法堂参拝登山修行パート3。真っ白な行衣に身を包み、お題目を唱え、痛い同心となって一歩一歩前へ。恩師御法堂世界平和記念塔に参拝し、世界の平和に貢献する決情を固める青年部身延七面山恩師御法堂参拝登山修行。登山修行以下七面山修行。7月に開催される本番に向け、七面山修行について紹介してきたこのコーナーも今回で最終回。そこで七面山修行の歴史や意義をおさらいするとともに、青年部執行部のミニ体験を紹介する。七面山アーカイブス。原点1、七面山修行の始まり。日蓮宗を起こされた日蓮聖人を、法華経修行者の先達として大変尊敬されていた恩師久保角太郎先生。日蓮聖人のご遺徳を慕われ、また会員の修行を目的として大正時代から七面山修行を行われていました。霊友会として初めての七面山修行は、霊友会発足の翌年の昭和6年1931年5月、霊友会小谷法座として行われ、43人が参加しました。この頃の久保恩師はどのようなお気持ちだったのか、恩師小谷公先生は次のように語られています。七面山は世界一の領受線であると尊敬しておられました。ここが三下の道場である。ここでシャバの赤をきれいに洗って、また都会に出て自分たちは三下の修行をさせていただいて、またこうして平等大衛の服装でこの領受線に参拝するんだと恩師は教えられたのでございます。中領受線。お釈迦様が修行され法華経を説かれたといわれるインドの山。平等大衛の服装。行衣のこと。中終わり。原点2。初めての青年部七面山修行。青年部初の七面山修行は、青年部発足と同じ昭和29年1954。7月29日から8月1日まで3泊4日の日程で男女合同で行われました。翌年から男女別。前日の28日には約430人の参加者が旧本部講堂に集合し、小谷恩師から青年部旗を拝授。皆さんの創建には日本の未来がかかっており、この日本のために懸命な努力を惜しまない立派な人でなければなりません。その不可欠の要件こそ仏書五年の見教えであり、その大業を成し遂げるのは若い青年の力なのです。とのご説法をいただきました。ご来光日の31日、前夜からの雨は上がったものの、見晴らし台には深い霧が立ち込め、ご来光が危ぶまれました。参加者全員の力強いお題目で念じるものの、富士山にかかる雲は一向に晴れる気配がありません。みんなの気持ちが揃ってない。小谷恩師のご指導で、全員が心を一つにしてお題目を唱えたとき、雲の隙間から一畳の光が差し込み、ご来光がいただけたのです。写真説明。写真が2点掲載されています。キャプションのみ読み上げます。 キャプション、地、昭和6年1931、5月、霊友会本部、小谷宝座として初の七面山修行で、写真中央が久保恩師。2、昭和29年1954、7月30日、登山日の早朝、三体の御旗を先頭に、身延山久遠寺三門前に勢ぞろいした参加者。青年武器の左に小谷恩師のお姿が見える。説明終わり。私と七面山修行。青年部部長代理、安藤壮太、宮城県、28歳。真夏のお題目が気づかせてくれたことが人生の糧になった。子供の頃から両親と一緒に集いや弥勒山に参加していた私。七面山修行には高校1年生の時に初めて参加しました。仲間と力を合わせて無事に山頂まで登り切った時、すごく達成感があったのを覚えています。大学2年生の時、部活の大会と七面山修行の日程が重なりました。高校時代、あと一歩で全国に届かず、大学では必ずと誓って打ち込んでいた卓球。大会を優先しようと支部長と両親に相談しました。すると、七面山修行に参加した方がいいと思う、とまさかの言葉。その時、母が私を出産する際、切迫早産になりかけて、母子ともに命の危険があったという話を初めて聞きました。そして、生まれてきたことへの感謝、親、先祖への恩を忘れちゃいけないよ。自分の判断が正しいとは限らない。これからの人生のために自分を見つめ直す修行をしてくるんだよ、と言われたんです。確かにそうなのかもしれないな、とは思ったものの、どこかモヤモヤを抱えたまま、七面山修行に参加しました。真夏の太陽が照りつける中、一心にお題目を唱え、一歩一歩山頂へ向かう。その道中、支部長や両親、周りの人たちの顔がずっと浮かんで消えません。私が生まれるとき、みんなどれだけ必死に無事を願ってくれたんだろう。その後の成長をどんな気持ちで見守ってくれていたんだろう。本当にいろんな人のおかげで今の自分があるんだと、心の底から熱いものがこみ上げてきました。たくさんの人の思いに応え、恩返しのできる人生を歩んでいく。七面山修行でそう決意してから、どんなにつらい練習でも、厳しい試合でも、不思議と乗り越える力が湧いてきました。そして、大学3年、4年の時、目標だった全国大会に出場。あの時の七面山修行で気づいたことが、今でも自分の糧になっています。初めて参加した時、こんな気持ちだったのか。一昨年、当時付き合っていた彼女に、霊友会の教えを伝え、一緒に弥勒山に参加。その秋に結婚し、昨年は夫婦で七面山修行に参加しました。男女で班が別々なので、初めて参加する妻はかなり不安そう。体力面も自信がない様子でした。大丈夫かな？ 無事に山頂までたどり着けるだろうか。道中、妻のことがすごく心配で。その時、ふと思ったんです。両親も私が初めて参加した時、こんな気持ちだったのか。こんなに心配をかけていたなんて。学生時代も社会人になってからも、きっといろんなことで私のために気を揉んでくれたり、喜んでくれたりしたんだろうな。子供を思う親の深い愛情に気づくことができました。そして妻は道中で支部長から、この修行には先祖の魂も一緒についてきていると思うよ、と言われ、亡くなった父親のことを思い出したそうです。すると、途中で脱落しそうなほどしんどかった体が、不思議と軽くなり、無事登りきることができたと山頂で教えてくれました。親、先祖、周りの人へ感謝の気持ちを持って、夫婦で人のために頑張っていこう。そう心を改めることができた七面山修行。夫婦の絆がより強固なものになり、今力を合わせて毎日の生活を頑張れています。七面山修行には自分の人生をより良くするきっかけが必ずあります。私も一人でも多くの仲間を誘います。皆さんもぜひ一緒に参加しましょう。今年の開催日程をチェック。各支部合同。8月1日金曜日から3日日曜日。参加対象。健康な青年部であれば、どなたでも参加できます。明一会同伴での参加も可能です。ただし、妊娠されている方は参加できません。参加にあたって、支部長の指導のもと、協業を行い、導きに取り組んでください。三旗系統支部主催の研修会に参加してください。ご奉納米として白米1合を各自持参してください。お問い合わせ詳しくは三旗系統支部または霊友会布教青少年活動局青少年活動部 03-5563-2503までお問い合わせください。第8支部男子班7月25日金曜日から27日日曜日、女子班7月26日土曜日から28日月曜日。詳しくは所属支部にお問い合わせください。